じゃあ、オーティファイポッドキャストを始めまーす。よろしくお願いしまーす。イェーイ。今日はですね、河原田さんことマークさん。どっちが本名なんでしたっけ
?My name is Mark Ward.
Oh, nice to meet you.
Nice to meet you too. はい、というわけで、マーク・ウォールと申します。Twitter では、@mkwrd というハンドルネームで活動をしているというあれでありますと。今日は友人の末村さんのお招きに預かってですね、このようにオーティファイのポッドキャストでおしゃべりをさせていただく機会をいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。先ほど友人という発言がございましたが、知人ですので、土でさせていただきます。
その距離感大事だった。
一回差し飲みしただけで友人になれると思うなよ。
いやいや、その一回の差し飲みで3時間も4時間もさ、3000円でさ、喋り続けるっていうのはなかなか普通の知人じゃありえないでしょう
ね。あれすごかったですよね。あ、ちなみに念のため申し上げておきますが、この差し飲みというのはコロナパニックが始まる前に行われたものですので、我々は現在不要不急の外出は慎んでおります。よろしくお願いします。
そうですね、3密は避けてね。
3密は避けてね。そうそう、うん、3密って何でしたっけ。
なんだっけ、なんか密接とかなんかそんなんじゃなかったでしたっけ。
密接、密集、
なんか寄るな、触るな、近寄るなみたいな。
幼い、かけない、喋らない。
そうそうそうそう、お菓子。
なるほどね。
三密。なんかそんなですよね。
そうですね。
とにかく人との距離は空けましょうということで、皆さんもコロナウイルス感染しないように自助努力を続けていらっしゃると思うんですけども、そんなさなかで、この収録もリモートで行ってるんですよね。
はい、そうです。
なので、こういった収録っていうのは、大体こう目の前にいらして、で手元に原稿があってっていう感じで進めていくもんなんですけど、僕は少なくともそういうイメージがあったんですけども、なんとズームで絵をつないでですね、完全にドフリーで喋ってると。今日のお話に関してはそんな感じになってますと。
だそうです。おい、今どっちが招いたんだか分かんない感じになってすげえなと思ってるんですけど。
いやいやいや、どちらかというと僕はですね、この出演をさせていただくにあたってですね、一応過去作をですね、すべて制覇させていただいてこの場に臨んでおりますので。
過去作を、
過去作を、過去3回ポッドキャストやられてますよね。
そうでしたっけ。
そうですよ、
3回も。あれ、
リグレーションテストの話と、増原さんがなんだっけ、現ノート株式会社の増原さんが出演なさった2回と。
あれすごかったですよね。公開から一週間か二週間かぐらいで、公開した時にピースオブケーキから来ていただいたみたいな感じで言ったのに、二週間ぐらいでノート株式会社に社名変更しましたみたいなのが来て、おっと、まあいいけど。
まあまあ、よくあることですよね。この時期ですしね。
そうですね。しょうがないですね。弊社もいつオーティファイからビーチファイになるかわかんないで。
何？
僕テストデータでよく組織名にオーティファイって入れるんですけど、たくさん組織を作りたいとき、オーティファイの A を B にしたり C にしたり B にしたり、オーティファイ、B ティファイ、C ティファイ、D ティファイ。
うん。で、
なので、いつ B ティファイになるかわからない。
B ティファイにクラッシュディするかわからない。
そうですね。
なるほどね。そんなわーわーつまらないことを喋っておりますけども。
そうですね。我々、アイスブレイクが長いのをどうにかしたいですよね。
僕はもう直に本編入ってもいいんですけど、このトーク本編ないですよね。
そうですね。いつも収録の時、僕もアンチョコ、
アンチョコ、
どういう話題を振るかみたいなやつを実はこっそり用意して臨んでるんですけど、今回河原田さんと話すにあたっては、絶対にそういうのがない方が面白いという信念に基づいて、
で無茶ぶりをすると。
そうです。何も用意せずに来ました。絶対ね、1振ったら1000返ってくるから、この人。
そんなに多くないよ。いやいや、たまに会社の人にも言われますけどね。マーク君に話を振ると、ずーっと喋ってるから、君は人の話を聞くことを覚えた方がいいと。うん、わかるっていう。
何を隠そう、僕もそういう評価を受けることが多いんですけど、
うん、
違うんですよ。引き出しが開きやすいだけなんですよ。
なるほど。
そう。引き出しが多いわけでも、人の話を聞きたくならないわけでもなく、ただ、引き出しがガバガバなだけで、一個の引き出しに手をかけられると、全部開いちゃうんですよ。
それあれですね。引き出し同士が密結合になってて、ちょっとなんか関わりがあるなっていうのがすぐくっついちゃうみたいな。
なるほど。
うん。 最近コードコンプリートっていうスティーブ・マッコネルという人が書いた本を読んでいるんですが、そこにやっぱり書いてある、ね、コーディングのプラクティスとして結合は素にしていこうと、
そうですね、
ね、いうことが書いてあるわけですよ。だから僕たちはどちらかというと1話し始めたら1000話喋ってしまうようなこの密な感じを少し改良すべきなのかなっていうのは気はしますね。そうすることによってテスタビリティも上がるんじゃないかなと。
なるほど。すごくスムーズな流れに見せかけて全然関係ないこと喋られた。
バレたか。
バレバレですね。なるほど。え、コードコンプリートを読んでるんですか？
そうなんですよ、
。
コードコンプリートってマイクロソフトプレスから出ている2冊分厚いんですね。はい。
いや、知ってます、知ってます。うん。俺が知ってますというよりは、今のは聞いている方に向けたやつでしたね。う
ん、あ、もちろんもちろん。みんながみんな、末村さんと同じぐらいの読書量を誇ってるって、そんなわけはないね。僕だってたまたまそのコードコンプリートを読んでるだけで、普段はね、4コマ漫画とか好きなんで。
4コマ漫画は何を読むんですか？
猫旅よりと言ってですね。
猫旅よりを読むんだ。なるほど。
ジャンププラスですね。集英社の漫画アプリジャンププラスというのがあって、猫旅よりっていうのがあるんですよ。
なるほど。猫旅よりを読む人とは俺は仲良くできない。
え、ダメ？あれダメ？
いや、いいよ。
いい？いや、よかったよかった。いや、猫旅よりシュールで面白いなと思って。
うん。いや、俺実は4コマ漫画あんまり好きじゃないんですよね、正直。
おお。あんまり人生の中で触れてこなかったですか？
うん。なんだろう。4コマ漫画で爆笑した経験って全然なくて。
うん。
コボちゃんで。
うん。
コボちゃんで。コボちゃんわかりますよね。コボちゃん読売
新聞。あの新聞に載ってるやつですね。
そうですね。コボちゃんで、コボちゃんのお友達がアトピーにかかっちゃう話があるんですけど。
ほう。
アトピーの頭を接続詞だと勘違いして。
うんうん。
二つの病気にかかっちゃったと勘違いする。あと、ピー。
あと、ピー。うん、はんはん。
と、ピーにかかっちゃったと勘違いする話があって、うん、それだけは唯一俺が人生で爆笑した4コマ漫画なんですけど。
なるほど。
それ以外ではあんまり、
うん。
実は4コマ漫画を面白いと思ったことがなくて。
4コマ漫画って結構、すごく面白いのは面白いし、そうでもないのはそうでもないんですけど、あれって芸術だと思っていて。
なるほど。
うん。ある意味の人をちょっと感動させる、なんか仕組みが入っていたりだとか、少しセリフ回しが良かったりだとか、あとは絵柄で人を面白くさせるとかね。
うんうん。
いろいろあると思うんですよ。僕が好きな4コマ漫画、ウェブで拾ってみたものなんですけどね。意識高い系笑点っていうのがあったんですよ。
なるほど。
笑点っていうと、和服を着た落語家の師匠さんたちが、の前でこう喋るわけですよね。
ああ、笑点ってそっちか。
笑点です。笑うポイントですね。ラフポイントで笑点ですね。
はい。
意識高い笑点っていうのがあるんですよ。
はい。
その意識高い笑点、4コマ漫画なんですけど、すげえ面白いんですが、
はい。
何が面白いかっていうと、そこの落語に、笑点に出てくる、皆さんご存知のお師匠さんたちがですね、意識高いワードすげえ使うんですよ。
はい。
アグリーだとか、フィックスだとか、ゼロベースで考えるだとか。
なるほど。
それが、その和服のおじいさんがそんだけ長大なセリフを喋ってるっていうのがものすごくシュールで。これはね、ぜひ気になった方はですね、検索して調べていただきたいですね。見つからなかったら僕のツイッターアカウントに DM を送っていただいて、ねえぞと言ってくださればこちらですとご案内をさせていただきますと。っていうのがあるんですよ。
なるほど。
こういうふうに考えると、いや、それってすごく面白い斬新なアイデアだと思うんですよね。だって落語家の先生が、
うん、
ね、ゼロベースだとか、
うん、
キュレーションだとか、リスケしてフィックスみたいなことを言うわけですよ。
なるほど。
それって新しいんですけど、いわゆる広告代理店だとか、そういった僕らのいる IT 業界もそうかもしれませんけども、そういった業界では別に普通じゃないですか。
はいはいはいはい。
普通に使う言葉じゃないですか。アグリ普通に使ってるやつと仲良くなりたくないけど。まあでもそうなんですよ。ってなった時に、面白いなと思ったんです。新しいアイデアっていうのは、古いアイデアが新しい場所、思いもしなかった場所に移った時に起こるんじゃないか。
なるほど。
見つかるんじゃないかって思うんですよね。これって、すごく枯れた技術の水平思考じゃないですけども、そういった発想になる。
なるほど。
のかな。
うん。
なんかちょっと喋ってる間がうまく上手に取れないので、お聞き苦しい感じになってしまったかもしれないですけど、いかがなものでしょう。
編集でカバーされるので大丈夫です。
素晴らしい。
で、4コマ漫画の話をとうとうと喋っていただき、どうもありがとうございます。
はいはい、いえいえ。
枯れた技術の水平思考っていうワードが出たときに、違う、逆か。俺がマークさんの、
はいはい。
マークさんを初めて観測したので、セレニウムカンフ東京、事前勉強会で水平思考の話をされてた時なんですけど、あの時俺も水平思考っていう概念を全然知らなかったんだけど、枯れた技術の水平思考っていうワードはゲーマーなので前から聞いたことがあって、
うんうん、
その水平思考って同じもののことを指すんですか？
そうですね、まず枯れた技術の水平思考とは何かっていうのを簡単にご説明いただけますか？
はい、俺が説明するってこと。枯れた技術の水平思考って何なんですか？
枯れた技術の水平思考っていうのは任天堂にいらした横井軍平さんが言い出したことだと思うんですけども、
はい、
90年代だったと思うんですが、当時ゲーム機の開発っていうのはもう日進月歩ですごく進歩していたんですよ。
はい、
トニーがあったりだとかテガサタンが出て、まあ、なんかいろいろあったと思うんですけど、そうした中でちょっと時代違うかもしれない、そうした中で一つ大ヒットしたゲームのハードがあって、ゲーム機があって、それをゲームボーイと言いますね。
はいはいはいはい。
うん。で、あのゲームボーイというやつは画質は全然大したことないもので、なんかもう白黒みたいな感じのところからスタートしたんですけど、当時としてはあれが要するに持ち運ぶことができるっていうのがすごく画期的だったわけです。
なるほど。
ところが一方で別にカラーでも何でもないっていうところで、そのゲーム性というか画面に映し出されるものというか、そこの部分に関しては時代を2歩も3歩も遅れたものだったんですよ。ただ、なんていうかな、古い時代の技術であっても新しい場所、ゲームボーイの場合は、携帯性っていうところなんですけども、そういったところに持ち出してきた、そして大ヒットをしたっていうのを、それがまあ任天堂が一つ作った伝説の一つだと思うんですけども、その時に横井軍平さんがおっしゃっていたと言われるのが枯れた技術の水平思考という考え方ですね。
うん。
枯れたっていうのは僕らは技術者ではよく言いますけども、あまり進化が激しくないとかそういう意味合いで使いますね。安定したとか。
そうですね。安定したの方で使いますね。
うん。そういったところで枯れた技術の水平思考という考え方を使ってゲームボーイというのを生み出されたんですよという話です。その水平思考という言葉ですけども、ラテラルシンキングと言われるものですねと。意味合いがどこまで一緒なのかって言われると少し困ったりするんですけど、確かにそうですね。横転って思っておけばいいんじゃないですか。
急に説明を雑にしないでいただけないですか。
いろんなところで水平思考の考え方みたいなお話をさせていただく機会がこれまであったんですけども、必ず会場にお一人や二人いらっしゃるんですよね。横井軍平さんの話を出してくるっていう方がやっぱりいらっしゃって、そうですね、どう違うのかって言われると少し説明がしづらいかなっていうか、本当に違うんだろうか、いやなんか全然違う感じもするし、まあ似たような感じもするしといった感じではありますと。なんで僕がこれすごく半端にしか言えてないかっていうとですね、枯れた技術の水平思考について勉強しきれてないからですね。
なるほど。
そうなんですよ。なので僕自身がいろんなところでお話をしている水平思考っていうところに、ラテラルシンキングですねっていうところにお話を戻させていただくとですね、
はい、
問題を解決するにあたって論理的に突き詰めていくと、どうしてもこの岩盤破れないみたいな壁が出てきたりするとか、
うんうん、
あとは問題の解決自体はできるんだけども、すごく時間がかかるみたいな、
うん、
というような感じに入っていくと思うんですけど、そういうふうに順序立てて丁寧に考えていく、論理的に思考していくことを垂直思考と言いますと。
順序立てて考えていくみたいなイメージでいいんですかね。
水平思考について考える場合は、順序化をせずに、あえて順序化をせずに、問題に対して裏側から見てみるとか、我々テスターが好きな言い方だと境界値を見てみるとかですね、
うん、
そんな感じでものを見るっていうことができるのかなっていう 考え方なんですよ。総合的に、うん、あるいはランダムにっていう言い方になりますね。
うん。
うん。その発想を生かしていけるのが探索的テストというものではないかというふうに、私はお話をしているという感じなんですよ。
うんうんうん。なるほど。
はいはい。
そう、完全に順番が前後しちゃったんですが、今日、マークさんに来ていただいているのは、単純に面白いやつだからもうちょっと話を聞きたいな、みたいなところで来てもらったっていうのもあるんですが、水平思考とテストの話を結びつけてというか、テストにそこを持ち出してるっていうのを話してるのを、俺が知る限りなので、多分世の中にはたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、初めてそこについて話してる方。で、すごくユニークな考え方だなと思ったので、そこの話を聞きたいなっていうのが一個ありました。
なるほど、なるほど。
水平思考について、最初話を聞いたときにリファクタリングウェットウェアっていう本があるんですけど、
ほうほう。
リファクタリングウェットウェアっていうのはオライリーから出てる本で、技術の話ではなくて、どっちかでいかにして我々の生産性を上げたり、発想力を高めていくかみたいなところにフォーカスしてる。プログラマーの知的生産術みたいなタイトルの本があったと思うんですけど、あれに若干似つつ、どっちかというと、いかにいい発想を生み出していくかみたいなところにフォーカスしてる本なんですが、その中でも具体的な言い回しが思い出せないんですが、確か L モードと R モードっていう言い方をしたと思います。よく言う、右脳的発想、左脳的発想ですね。L モードは、ハードディスクじゃないや、ああいうのが、ストレージで言うと、シーケンシャルリード。順番に読んでいく。R モードはランダムアクセス。つまり、うん、頭の中で、系統立てて出来上がった知識を活かしていくときには、到底思いつかないようなものが、ランダムアクセスだと、ポロッと出てくる。人間死に際に走馬灯を見るみたいな話がありますが、突拍子もないような発想を、あえてすることでそこからいいものを見つけてくるみたいな話があって、リファクタリングウェットウェアっていうのはそれをいかにしてコントロールするかっていうとちょっと違うかもしれないんですが、そういう R モードでの右脳的発想、ランダムアクセスでの突拍子もないようなアイデアをいかにして生み出すかっていうところにフォーカスしてるやつなんですね。で、そこが結構水平思考に結構近いんじゃないのかなというのを思ってだからどうでしょうっていうのを今ここでマークさんに振るのもどうかなと思うんですが。
なるほど、なるほど。そうですね。すごく良い質問だと思うんですよ。疑問の視座の持ち方というか、非常にですね、鋭いし、わざわざそのように着目しないと、そのような疑問の抱き方っていうのはしないのかな。末村さんは、ものをちゃんと洞察される方なんだな、すごいな、なんて思いながらですね、お話を伺っておりましたと。
そうでしょう。
何の話でしたっけ？
水平思考っていうのはアイデアを生み出すものかというのが根本的なところです。
なるほど。
その、すいません。マークさんは水平思考を主に探索的テストをやるという文脈において使われている印象がすごくあります。
はい、はい。
僕はそのことをすごく気に入っています。
うんうん、
それは水平思考を使うっていう話もそうだし、探索的テストに十分フォーカスするっていうところもそうです。なぜなら、僕はマークさんに会うまで探索的テストという言葉を知ったことがなかった。
うん、
だいたいテストの技術って言われた時に出てくるのって、探索的テストでテストの技術を使わないという話ではないです。テストの技術だったり、技法だったり、テストタイプだったり、みたいな話をするときに、探索的テストについて出てくるのって結構後の方。かなりテストについて、テストの入門的な本を読んだとしても結構後の方に紹介されているようなイメージがあります。ちょっと話を戻すと、その水平思考、探索的テストだったり、水平思考だったりっていうところを、すごく前面に言い方が適切かわかんないんですが、すごくプライオリティって言ったらいいのかな。一級市民のように扱う。
一級市民？
そこに、序列があるわけではないというのは僕は知ってるんですが、
うん、
テストの探索的側面っていうのがまずあるんだよと、
うんうん。
そこについてすごくフォーカスをしている人を見たのが、まず珍しいなという印象があって、だからどんどん話が飛んでいくから。その時にやっぱ思ったのは、探索的テストっていうのはバグだったり、いや、あるいはバグではないかもしれない。いろんなものを見つけるための技法だと思います。技法って言ったらいいんですかね。見つけるためのものだと思います。水平思考もそこに使うのにすごく良いものだと思うんですが、さっき話したリファクタリングウェットウェアで話されている R モード、突拍子もないようなアイディアを見つけるための技法と、水平思考というものって、なんかちょっと違うニュアンスがあるような気がするんですよ。
ほうほう。なるほど。違うニュアンスがある。
ないですか？
ないとはもちろん言いません。
うん。マークさんに最初に水平思考の話を聞いたときに出てきてたのが、何でしたっけ？テニスの話でしたよね。
そうですね。
そうそう。うろ覚えで説明できないので、今ちょっと簡単に説明してもらってもいいですか？あの話。
はいはい。僕がよくその水平思考の話をするときに出すエグザンプルの例として、テニスの試合っていうのを出していますと。128人の選手が参加する大きなトーナメントがあります。そこで優勝者、ロジャー・フェデラーであったりとか、ノバク・ジョコビッチであったりとか、まあ、そういった有名な選手がまあ最終的に勝つわけですけど、その選手の優勝が決まるまでに、その大会、トーナメントでは何試合行われますかっていうような、そういった問いを投げかけるわけです。特にこれ、テストエンジニアの方、結構そういう傾向強いのかなって見てますけど、いわゆる Excel の表を書いてですね、1回戦、参加人数128人、試合数は2で割るんで64人みたいな。64試合ですね。64試合やる。64試合やった結果、2回戦に勝ち残る人数は64人。その64人でまた試合をしていきます。この試合数っていうのも割る2だから32試合やると。という風になっていくと、試合数っていうのは、1回戦目が64試合、2回戦目が32試合、3回戦目が16試合、4回戦目が8試合と、なんかそんな風になってくるんですよ。最後は決勝戦だから1試合ですと。っていう風にやっていくと、試合数いくつですかっていう風になると、1たす2たす4たす8たす16たす32たす64ってなるわけですね。まあなるんですよ。これ足し算すると結果は127っていう数が出ます。なので、トーナメント優勝者が決まるまでの試合数は127試合ですよっていう風に導くと。普通そうやってやると思うんです。数数えろと言われたら多分そうなると思うんです。この考え方は、いわゆる論理的に、要するに試合数なんだから試合をやるのは人数128人いたら64試合あるよな、みたいな感じで順序立てて考えていってる。っていうところから、バーティカルシンキング、いわゆる垂直思考という考え方になります。じゃあ一方で、水平思考だったらどういう風に考えますかと。水平思考っていうのはランダムに考えますと。要するに思っても見なかったところから答えをペロッと出しちゃうようなマーベラスな答え、ビューティフルな回答っていうのが出てきたりしますと。水平思考使うとどうなるかっていうと、128人いるんでしょと。そのうち優勝者何人いるの？一人だよね。一人優勝者ってことはさ、残りの127人っていうのはどっかで負けるよね。で、負ける回数って1回ずつだよね。っていうことは、その負ける選手の数分だけ試合があるってことなんだから127試合だよね。っていうような答えの導き出し方をするんです。それが僕が説明している、例に出している水平思考っていうのの扱い方というか、具体例ですね。こんなもんでよろしいでしょうかね。
ありがとうございます。すごく納得がいってなくて、実は。
おお、なんと。
っていうのが、例えばなんですけど、テニスの試合数を導き出すアルゴリズムがあったとします。それを、アルゴリズムの実装が、マークさんの言ってるような形で実装されていましたと。
はい。
で、テスターはそこに対してブラックボックステストをしないといけません。
うん。
ってなったら、それをもう一回、今おっしゃってたようなやり方でテストをしてしまうと、もしかしたら、バグってるかもしれない。
うん。
ってなると、なんかすごく、今おっしゃってたようなのが、まず、ランダムな考え方とはどうも思えない。
なるほど。
そう。ランダムな考え方とはどうしても、どうも思えないっていうのがまず一つと、その考え方をテストに使えるのかわからない。テストはどこまでも垂直思考でないと、つまり何らかの論拠の積み上げでやっていかないと、論拠だったり、エビデンスだったりの積み上げでやっていかないと、テストとして成り立たないんじゃないのかという懸念がありまして、
うん、
一方で、僕たちは、境界値分析によって、1から10まであるところの、例えば境界値が2と4だったら、そこだけをテストするじゃないですか。他のところは、おそらくバグが出ないだろうと踏んでテストするけれど、その考え方にはすごく同意しちゃってるんですよね。
うんうん、
この違いは何なんだろうというのがすごく自分の中でもやっとしている。伝わりますか？
そうですね。まず、一つ考えられることがあって、
はい。
僕のスライドの中では垂直思考を使った形式的テスト、つまり僕らが普段やってるテストケースを書いてっていうテストのことですね、と水平思考を使った探索的テストっていう並び方をしています。形式的テストって本当に 100% 論理的なんでしょうかっていうのがありますと。
なるほど。
例えば組み合わせなんか膨大になっていくと思うんですよね。モバイルの数、なんだ、ブラウザのバージョンとかなんかいろいろあると思うんですけど、でその中からカットするじゃないですか、テストケースって。そのカットする根拠って全部が全部論理的にこう示されてるから、例えばオーティファイの対応ブラウザーがこうだからみたいなので、根拠があって決められているものと、経験上 IE10 でテストすれば IE11 でも動くだろうみたいな、ちょっとあれですけど。
あ、わかります。言いたいことはいろいろありますが、わかります。そうですね。
みたいなところがきっと入ってくると思っていて、うん、それってその組み合わせを間引くっていう考え方をするときに、経験値っていると思うんですよ。その経験値っていうのは、いわゆるその水平思考的なランダムアクセスメモリーのところから引っ張ってくるものだと思うんですが。
なるほど。つまり、あれですね、例えばなんですが、今の IE10 と11っていうのがちょっと気に入らないので、違うのにするんですけど、Windows の Chrome と Mac の Chrome があります。そうそう違われるだろうみたいな。だから、Windows の Chrome と Mac の Chrome とテストするんではなくて、Windows の Chrome と Mac の Safari テストするみたいな。
うん、
で、Mac の Chrome についてはテストしない。
そうですね。しないとか、最低限にするとか、
うん。うん。ですよね。なるほど。
っていうところはあるかなっていうのが一つ。
うんうんうん、
でもう一つ、逆に創造的な思考である、探索的テストっていうのを決めていくところにおいて、その論理的な部分っていうのが入らないかっていうと、入らないわけないと思っていますと。当然実装された機能があったりだとか、過去のバージョンでバグが多かったりするとこだとか、逆にしばらく更新されていないところとか、なんかこう目の付けどころってたくさんあると思うんですよ。
なるほど。
で、その目の付けどころっていうところっていうのは、まあ、大体リスト化されてたりするし、ちょっと英語で検索をすると、ツアーベーステストっていうのが出て
きて、はい。探索的テストのやり方の一つ。
そうですね、その通りです。っていうのがあったりはするので、それってもうそのままそこに書いてあるやり方を適用すればできたりするわけですよ。本当にそれがじゃあ想像的って言えるのみたいな。ネットで拾ってきたやり方のじゃんみたいな。だから完全なチェッキングであるっていう、なんか完全なその垂直思考しか使わない形式テストはないし、完全に水平思考しか使わない探索的テストもないんですよ。
なるほどね。そうですよね。そこはもうグラデーションだし。
で、問題はどこにあるかというと、今日本において僕の見聞きする範囲で探索的テストっていうものをすごく活用しているっていうプロジェクトがあんまりないことですよね、と。やっぱりその形式的テスト、スクリプトテストとかなんか言ったりしますけど、ここでは形式的テストという言い方を使いますが、その形式的テストっていうのイコールテストであると。そこで完結しているという現状がある。探索的テストはちょっと時間を取ってアドホックにちょっと触ってみるとか、その程度だったりするわけですよ。ってなった時に、ここで出てくる話っていうのが、形式的テストと探索的テストって、どっちもバグを出すので、どっちかしか出ないバグもあるんですよ、当然。で、出るバグの量ってのは同じぐらいなんです。同じぐらいであるにもかかわらず、形式テストの方ばっかりぐんとやっていて、探索的テストはあんまりやってないというのは、いかにもバランスが崩れているのではないという問題意識が一つ。もう一個あって、オーディファイさんもそうだと思うんですけど、テスト自動化っていうのがどんどん進行してるわけですよね。発展してきている中で、その形式的テストで記述できるもの、要するにチェッキングの領域っていうのは、どんどん自動化されていくと思うんです。もちろん 100% じゃないかもしれないけども、どんどん自動化されていく。今その自動化に取り組んでいる人たちは、その自動化が終わった後どうなるのかなっていうことを考えたときに、あ、もう全部テストがやってくれる。よかったよかった。自動化してくれてるからよかったよかった。じゃあ僕はテストをどこにしたらいいのかな。 ってなった時に、さあテストケースを書くかって言ったら、いやもう自動化されてるんでいりませんってなるわけ。え、じゃあ僕らの仕事ってなくなっちゃうんじゃないかみたいな風になる時代が来るんじゃないかなというふうに思っています。そこで、いやいや、そのテストエンジニアの経験っていうのをバッチリ活かせる。テストのスペシャリストじゃないとできないような仕事が残ってるんですよ。それが今まで日本で全然普及をしていないというか、あんまりやってるところを見たことがない探索的テストっていう部分なんですよと。
うんうん。
というような、以上2つの思いがあって、ああいうふうに探索的テストっていうものをバンと押し出したような喋り方をしている次第であります。
うんうんうん。なるほどなるほど。すごい素朴な疑問なんですが、今テスト自動化の話が出ていて、テスト自動化は、今技術的にチェッキングしかおそらくできていないと思うんですが、はい、一方で探索の部分を自動化していこうみたいな高い志を持ったスタートアップをいくつか知っています。ただ、これはオーディファイポッドキャストなので名前を出すのはちょっとはばかられるのですが、技術的な話を一旦置いておいたとして、
うん、
マークさんは探索的テストは人工知能なり機械学習なりによってできると思います？
うん。今ではないでしょうけど、できるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
なぜならば、経験っていうところが水平思考に大きく寄与すると思うんですけど、探索テストに寄与すると思うんですけど、経験って、要するに、これまでの積み重ねなんですよね。
うん。
で、そのこれまでの積み重ねっていうのは、できるっていうことが、囲碁の世界とかでも、明らかになってるわけじゃないですかと。奴ら、自分たちで高速で対局して、人間が追いつかないような、レベルの試合をしたりとかして実力を身につけるみたいなことも知っているわけですよね、うん、なのでできるんじゃないですかね。ただ今ではないと思いますよ。
うん、そうですよね、うん、正直なところ個人的にはそこに結構懐疑的でいて、
うん、
テストの観点そのものが例えばなんですけどさっきおっしゃってた囲碁だったりあるいはテトリスみたいなテトリスだったりどっかのプロジェクトであたりのゲームを全部強化学習で人間より上手にやってみせようみたいなプロジェクトが確かあったんですけど、あれ、そういうある程度ルールがあって、勝ってるか、今、現状勝ってるか負けてるかみたいなのを評価するための関数が作れるようなものであればできそうな気がするんですが、なんかテストにおいてこれがバグであるかどうかみたいなのだったり、この挙動はユーザーエクスペリエンスが悪いよねとか、みたいなのを見つけてくるのって、すごく人の感性に委ねられるような感じがしていて、例えばなんですけど、あるソフトウェアを、俺がテストするときと、マークさんがテストするときとで、かなり見るものが違うと思うんですよ。
うん。
俺は、この UX は悪くない、あるいはこういうもんだよね、と思うかもしれない。マークさんは、いや、これはありえないと思うかもしれない。そこって、UX に対する感度とか許容度とかだけではなくて、もっと広い何かのような気がしていて、バグだったりも明らかに、エラー画面が出ちゃうとか、みたいなのだったらすごくわかりやすい気がするんですが、期待値に、その挙動に対する期待値を過去に学習したものから見つけられるのかな、というのがすごく本当にできるのかなと思っていて、何しろ我々は大体において新しいソフトウェアを作ってるわけじゃないですか。
そうですね。
もともとあるものをもう一回作ろうっていう人はあんまりいないと思うので。
うん。
だから、
そうですね。
そうそうそうそう。なので、すごく探索的テストの自動化は実現可能なんだろうかというのを腑に落ちてないじゃないですけど。
まあ、なんだろうね。サイエンスフィクションな感じはしますよね。
そう、なんか技術的なところを置いといても難しいような気がしていて、で、考えうるとしたらいろんなパラメータを持った人間ぐらいの機能を持った AI テスターが何台かあって、それがそれぞれ意見を出してくれるみたいな、
うん、
世界観なのかなともちょっと思うんですが、なんかそれも。
この話をするときに、一つ、苦学科を考えるのは、いやいや、そのテストの世界で話をすると、なんかその辺でうーん、どうなるんだろうな、になるけど、例えば、プロダクトオーナーであるとか、ビジネス側であるとかっていうのが、ロボットであるような時代。これを想定すると、欲しいものがもう決まってるわけですよね、と。
なるほどね。
うん。そうなったら探索的テスト的な違う名前になるかもしれないですけどもできるんじゃないですかね。
なるほど。つまり AI が作りたいものを決めて、
うん、
作って、うん、それをテストするという世界観になれば探索的テストができる、はい、
そうですね。
それはなんか AI を作るっていうよりも人類をもう一個作るような話になりますね。
そうなんですよ。その頃っていうのが何千年後後に来るかわからないけど、 もうそうなると間違いなく我々人類っていうのは多分愛玩動物かなんかになってるわけですよ。
いやー、家畜人にはなりたくないな。
だからあの AI のペッパーくんみたいなのに末村くんかわいいかわいいみたいな風に扱われるわけですよ。
なるほどね。
お腹減ってんの、まだ18時00分00秒じゃないのよって言って餌がもらえないとか。そういう風になるんじゃないですか。もしくはあのいわゆるオーウェルの1984年みたいな世界観になっていくんじゃないかなと。
なるほどね。あ、面白い面白い。確かに。
だからこの話をし始めると SF に突入しちゃうんですよ。
そうですね。
うん。
なるほど。
だから僕は今のところは探索的テストは人間だけがやれるもので、そのテストのスペシャリストだからこそできる仕事であると。それはどんな自動化が進んでも残るんだよと。
うんうん。
仮にそれが残ってないとしたら人類もほぼほぼ残ってないんじゃないかと。
なるほど。
いうような部分の話ですと。
つまり、技術的な障壁とか、技術的なハードルを考慮に入れた瞬間に、我々に残された道は、チェッキングをなるべく自動化していくところと、
はい、
探索的テストの技術を向上していくこと。
はい。テストエンジニアっていう枠組みではそうですね。
うんうんうんうん。
これが QA エンジニアっていう枠組みだったら変わってきますよね。
ほう、なるほど。そこをちょっともうちょっと聞きたい。
はいはい。このポッドキャスト、ロックオンなんですけど、そのロックオンなんですけど、時間は大丈夫ですか？ありがとうございます。問題ないから喋り続けろということで、喋らせていただきますけども、後半へ続く。